通告順に発言を許します。
はい、議長1番。
1番中村議員。
はい、それではまず一般質問に入る前に、いつも本庁のために活躍し陸別のこれからを担っていく商工会青年部の皆さんが研修でいらっしゃってくださっていますので、一言ご挨拶させていただきたいと思います。皆様方にはそれぞれいつもお忙しい仕事の中、陸別町の多数のイベントに協力していただきましてありがとうございます。また縛りフェスティバルでは当期間長期にわたる作業にご尽力くださいまして、町民を代表してお礼を申し上げます。今日は私の一般質問と次にベテラン議員の質問がありますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは質問に入らせていただきます。今日は改選後初めての一般質問です。1期目の反省も踏まえて、これからまた4年間気持ちも新たに頑張りますので、よろしくお願いいたします。今回選挙公報は発行されませんでしたが、提出した原稿に書いた私のこの4年のテーマが、日々の生活にプラスアルファの幸せをということで、毎日の生活を送る中で楽しかった、嬉しかったと思えること、友達とのバカ笑い、夕焼けが綺麗だったこと、そんな些細なことだけど、この町に住んでいるからこそ味わえる小さな喜びを感じられる暮らしができるように力を注いでいこうと思っております。まずそのためには健康な毎日を過ごすことが大事なので、今日はこの健康づくりについてを題材にしました。町長のまちづくり構想にも幸せ健康づくりとありましたので、健康というかけがえのない価値と喜びを多くの町民が得られるように考えていきたいと思います。まず報告書の1番目、健康ポイントの導入についてです。健康ポイントという言葉はよく最近耳にするようになりました。これは厚生労働省が個人の予防、健康づくりに向けたインセンティブを提供するということで、生涯にわたり健康で生き生きと生活を送ること、健康長寿社会を構築するために個人の健康づくりに向けた意識を喚起し、さらに健康無関心層への働きかけを行うという考えで、2015年からガイドラインを作り取り組んでいる事業です。ちなみにこのインセンティブという言葉には、やる気を起こさせるような動機、報奨金という意味が含まれています。実際は人生100年と言われているこれからの超高齢化社会の医療費の抑制が目的ではあると思いますが、自分の心がけで健康で長生きできるのなら申し分のないことだと思います。実際に2014年に総務省、厚生労働省、文部科学省合同で健康ポイント制度の実証実験を6つの市で行った結果、1年間で医療費が60歳で4万3000円、70歳以上で9万7000円が抑制されると試算されたそうです。健康ポイント制度というのはどういうものかというと、町で行っている健康診断、がん検診、ミニバレー大会などのスポーツイベント、健康講演会、体操教室、小さい子どもがいる家庭は乳幼児検診など、そして個人のスポーツ施設の利用や万歩計を使ったウォーキングなど、それぞれの健康づくりに参加するとポイントを付与して、貯めたポイントを町の商品券などに変えてもらえるというシステムです。運動を始めなきゃいけないと思っている人はたくさんいると思うのですが、意外と始めるきっかけは難しくて、私なんかも何をしようかと考えはするものの、なかなか行動に移せなくて、ついつい怠けがちになってしまいます。健康に関しての人それぞれ考え方は人それぞれ違うのは当然ですけれども、厚生省の調べでは、9割の人が健康づくりに取り組む必要性を感じているけれども、取り組んでいない人はその中の4割いるそうです。ということは、 6割の人、半分以上が取り組んでいるという結果で、本庁を見渡しても6割もいるのは、本庁にはいるか、本庁では6割あるかなと思って、都会の方が健康に関する意識は強いのかなとも感じました。確かに年配の方はパークゴルフやゲートボール、若い人たちもミニバレーやソフトボール大会など盛んに行われています。しかしこの健康ポイントの狙いは、運動をするきっかけのない人や健康づくりの意識の低い人たちを無理なく健康づくりに誘導することです。本庁はがん検診の受診率もさることながら、特定健診の受診率が2017年は 70% を超えて、十勝で2年連続の1位となりました。8年間で受診率が2倍以上になったということで、北海道厚生局の事例としても紹介されています。本当に職員さんの努力と熱意がこの成果に現れているのだと思います。せっかくここまで受診率を上げてきたのですから、メタボ改善はもちろんのこと、町民の健康につながる取り組みとしてこの健康ポイントを導入してはどうかと思います。事業の内容は、まずポイントを貯めると何らかのメリットがなければいけません。ゴミ袋とかタオルとか、そんな粗品っぽいものじゃなくて、やっぱりお金がいい思います。商品券などがいいと思います。もらって邪魔にならなくて必ず使うものじゃなきゃダメだと思います。町内での購買にもつながりますし、ここがやる気になるかのどうかの大事な導入口だと思います。自分のための健康になぜ逆にお金を払うのかと思うかもしれませんが、もともとこの制度の目的が医療費や介護給付金の削減ですから、このポイントで還元する金額なんて微々たるものだと思います。ポイントを貯める仕組みは、まず楽しいもの、自分の好きなスポーツへの参加、社会教育や社会体育で行う事業や社協の事業への参加、健康診断、献血、ボランティア活動、乳幼児の講習会などいろいろあると思います。個々の運動についてもいろいろな評価の仕方がありますので、町を挙げてこの予防医療に取り組んでいくことは、これからますます高齢化する陸別町には大事なことだと思うのですが、町長の公約であります幸せ健康づくりとはどのように考えているのかお聞きいたします。
はい、議長。
はい、議長。
はい、まず医療費の削減というものが政府、地域の共通課題となっております。今国民の健康寿命をいかに延ばす、またいかに健康づくりを誘引するかが、重要なテーマとなっておりますが、運動健康に無関心であったり、健康づくりの重要性は認識していても具体的なアクションを行っていなかったりという人も多く、こうした人々をいかに無理なく健康づくりに誘導するか、その方法として健康ポイントというのがあると思っています。日本では総務省、厚生労働省、文部科学省の支援のもと、2014年から健康ポイント制度の大規模実証試験、これが福島県の伊達市、あと栃木県の大田原市、千葉県の浦安市などあと 2,3 カ所、また民間企業数社が行った複数自治体連携型大型規模健康ポイントプロジェクトが行われて以降、全国で取り組む自治体企業などが少しずつ出てきているというのが実態でございます。この十勝管内では上士幌町が行っているというふうに認識をしています。当庁で教育委員会関係を除きまして、町で行う各種検診や社協のフマネット事業とは保健センターで実施しております。また保健センターのトレーニング室では、毎日のようにテニポン、卓球、エアロビ、シェイプアップ教室などが行われております。 またわずかなスペースではありますが、ウォーキングと軽いランニングのできるトレッドミルというマシンと、回転負荷のかけられるエアロバイクをそれぞれ2台設置しておりまして、主に主に夕方と夜間に使用していただいておりますが、スペースが狭く、何台も種類も限定されているため、台数も種類が限定されているため、たくさんの利用には至っていないというのが現状だと認識しております。この健康ポイントの導入につきましては、できる限り全世代に対し獲得のチャンスが与えられるべきと考えますが、先に述べたとおり限定された規模、内容の活動に対してではあまりにも狭く、また公平感に欠けるものとなると、そのように考えます。運動の習慣は子どものうちから身につけておくのが望ましいことから、健康ポイントの導入は子どもから大人まで町民の運動習慣の定着、健康増進、心身の機能強化につながる起爆剤として有効な手段の一つと考えますので、今後においても教育委員会、またその他関係する部署団体と連携し、さらに研究していきたいと、そのように考えているところでございます。
はい、議長1番。
1番中村議員。
はい、今の答弁でもやっぱり運動する場所がないというのがやっぱり根本の課題だと思います。運動は続けることがとても大事なことで、短時間の運動でも続けることで歩く距離が長くなったり、できなかった動きができるようになるのが自分でもはっきり実感ができ、それが励みになると思います。そしてこの日本一寒くて冬の長い陸別での冬期間の運動はとても難しいものがあります。今の時期は健康意識の高い方たちは朝も夜も多くの方が山の方や町の中をウォーキングしたりしています。しかしこの秋から冬の半年間休んでしまうと、せっかくついた体力筋力がまた元に戻ってしまいます。持続的に運動することは体だけでなく脳にも刺激を与えて、認知症の予防にもなります。予防医療という言葉があるように、日々の積み重ねが健康寿命を伸ばし、さらに医療費の削減につながっていくと思います。私もできるだけ体を動かして体力が落ちないように心がけているのですが、何のためにしているのかなと自分で考えたら、私は自分の気力を維持できるように頑張っているんだと思いました。疲れているといい考えも浮かばない、良いチャンスに巡り合えても実行できない、楽しいことも楽しめない、そんな生活を送るのが嫌なので、体力をつけていつも元気でいられるように運動に取り組んでいます。みんなはこんなに貪欲ではないかもしれませんが、病気はなりたくてなる人はいないのでしょうがありませんが、自分で手に入れられる健康は日々の努力が必ず成果になってくると思います。それで町民が元気で笑って暮らせることができてこそ、町長が考える幸せ健康づくりだと思います。話はそれましたが、冬の間も運動できる施設、それもウォーキングもできて筋力トレーニング室も兼ね備えた施設が陸別には必要だと思います。保健センターに先ほども話していましたが、ランニングマシンやサイクリングマシンも申し訳程度に置いてはありますが、高齢者にはあまり向かないようです。使い方を間違えると転倒したりめまいを起こしたりしますし、サイクリングは腰に負担をかけてしまいます。やはり自分の足で地面を蹴って自分のペースで進むことが何より大事な運動です。私の記憶では昔、今の保健センターあたりに町民スポーツセンターがあって、昼も夜もたくさんの人が盛んにスポーツを楽しんでいた記憶があります。現在は小学校中学校の体育館を少年団やいろいろな社会人のスポーツ団体が時間を調整しながら使っていますが、現在の小中学校の体育館の利用状況と昔あったスポーツセンターが取り壊されたときに、新たに町民 体育館の建設に至らなかった理由はあったのか、かなり昔の話になるのですけれども、分かる範囲で教えてください。教育長お願いします。
機長、有田機長。
はい。はい。まず町民の健康づくりということで、当然皆さんがですね、健康づくり必要だというふうに私も十分承知しているところであります。で、陸別町については、この小さな町の中で、十分な施設があるというふうには思ってはおりませんけれども、限られた施設の中で、有効的に使っていただくというのが今の現状かなというふうに思っております。で、今議員の方が質問ありました。まず小中学校体育館の利用状況ということですけれども、これは基本的には小学校中学校の施設として活用しているところでありますけれども、小中学校が使わない、放課後だとか、それから夜間、それから土曜日曜日の午後だとかの利用の中で、学校開放事業ということで、町民にですね、施設を提供しているということであります。で、30年度実績の中で言いますと、まず小学校体育館の開放でありますけれども、開放日数が164日、で、利用者数がですね、2357人になります。で、利用団体につきましては、今議員おっしゃる通り、例えばのサッカー少年団とか野球少年団等はですね、夏の期間は外を使うわけですけれども、夏の期間は、雨天時の使用ですね、それから冬期間については基本的に、冬の期間外が使えないものですから、外の、使えない期間については、中の体育館等を利用して使っているということであります。で、その他には、昔活動していて、最近また始めました30年度から活動いたしました剣道同好会がですね、また活動していて、それ以外では、バドミントン少年団が利用しております。で、一般の方、今のはすべての団体の利用ということでありますけれども、一般の個人の方が利用する場となってはですね、残念ながら小学校体育館で土曜日と日曜日の午後1時から4時までの期間の中で利用していただいております。なお、この土曜日曜日とですね、この3時間ほどの時間ですけれども、だいたいですね、2桁までいかないぐらいの人数でですね、活用をしていただいているというところであります。その他、教育委員会主催の各種大会、協会主催の大会であるだとか、それから PTA レク、親子レク、職場レク等でもですね、体育館の利用をいただいているところであります。次に中学校体育館であります。中学校体育館につきましては、平成30年度実績では、開放日数200日となっております。利用者数につきましては3274人ということで、基本的にはこちらもですね、すべて団体利用ということになっております。団体の利用につきましては、ミニバレー協会、それからバドミントン協会、それからバドミントン少年団、それからフットサル同好会、こちらも同じように野球少年団が、夏期間中の雨天時、それから冬期間、それからこちらではですね、中学校のですね、野球部が今休止している状況ですけれども、中学生でまだ野球に取り組んでいる生徒がおりますので、その子どもたちがですね、中学野球ということで指導者をつけてですね、団体で活用しているということで、こちらも先ほど言いました各種大会と各種レクを実施をしているということで活用いただいているところであります。それから旧スポーツセンターでありますけれども、こちらにつきましては、もともとが旧陸別小学校の体育館をですね、改築して利用しているというものでありましたので、この小学校の体育館が当時はですね、昭和38年に建てられたものでありますけれども、その後ですね、昭和49年の4月からですね、スポーツセンターとして利用をしているというところであります。で、その後昭和52年には一部改築をして利用しているところでありますけれども、当時はだいたいバレーボールで1面、バドミントンコートで3面というような大きさということであります。で、これが今取り壊されているところでありますけれども、実は平成2年ぐらいだと思いますけれども、当時総合体育館の構想がですね、検討された時期がありました。 私も、当時担当がちょうど変わった時期でありましたけれども、一部図面も見たことはあるんですけれども、そこまで検討を引いたという状況がありますけれども、当時は最終的にはですね、まあ、その時の、一部機運はあったんですけれども、利用団体、利用者数の動向ですね、それからやはりその費用対効果として総合的に判断されたのかなというふうに思っております。なお現状も特に総合体育館の建設に向けた取り組みをしているというところではありませんけれども、こちらにつきましては教育委員会といたしましても、今あるその小学校中学校の体育館の開放で、ある程度利用者のですね、活動に対して賄えるというふう判断に至っているということで、その後建設がされていないというふうに思っております。でその後ですね、保健センターが平成16年に建設共有されておりますけれども、それによってまあ取り壊しがされて、その後に町長の方からもお話ありましたけれども、トレーニング室がですね開設されまして、そちらの方では、空手少年団、卓球、テニポン、エアロビクス、シェイプアップなどの軽スポーツ等がですね、活動しているということで、そちらの方で皆さんに利用していただいているものというふうに思っております。以上です。
はい、議長1番。
1番中村議員。
はい、体育館の小中学校の体育館の利用状況と、その昔あったスポーツセンターが取り壊されたときに総合体育館の話もあったということでしたけれども、まあ、その時もいろいろ議論はあって建設には至らなかったことだと思います。でもまあその頃はまだ人口は今の倍ぐらいあったのかと思われますが、人口減少を見越したと判断したのか、残念に思う町民もたくさんいたことと思います。それで老朽化で解体され今の保健センターになり、小さな体育館ができている状態ですけれども、人口が減ったからといってそれに合わせてバスケットコートが小さくなるわけでもバドミントンコートが小さくなるわけでもないのに、なぜ体育館だけ小さくなってしまったのか、そこはその時代に陸別のスポーツや健康に対する考え方が変わってしまったのではないでしょうか。小学校中学校の体育館も個人の利用はなかなかできない状態ですし、学校が終わった後にしか使えない体育館で、今の利用状況の中学校で200日、小学校で164日使っている状況で、実際間に合っているかどうかというのも少し疑問です。次の第6次総合計画を策定するにあたり、町全体で見た運動施設の構想と町民の健康づくりを積極的に検討していただいて、若い人から高齢者まで楽しく運動してコミュニケーションが取れる場所づくりを考えていただきたいと思います。本町の施設は町民グラウンド、テニスコート、プールといろいろありますが、どれも無料ということで気軽に利用はできるのでしょうか。利用できるだけでなくて利用したいと思える施設づくりをしなくては、申し訳程度にお金をかけて整備しても利用が少ないのでは逆にもったいないと思います。陸別にはこれといった娯楽はありませんが、陸別に訪れた人も楽しんで利用してもらえるような施設の運営を考えていただきたいと思います。例えばテニスコートはナイター照明もつけて毎年転圧もしていますが、地盤が良くないので日にちが経てばすぐうねうねしてボールもイレギュラーしてしまいます。一度地面を掘って土台を作り直してテニス用のアスファルトにしたら、初期投資は高くつくかもしれませんが、その後のメンテナンスを考えると費用対効果はそんなに高いものではないと思います。以前にプールについても一般質問をしましたが、プールも築37年経ち、あと5年使えるかどうかというところまで老朽化しています。プールは保育園児から中学生まで授業で使う施設です。学校のカリキュラムの中に水泳授業が取り込まれていますので、往復1時間以上かけて隣町まで行くというのも難しい話です。しかもここ数年の冷夏もあり、本当に寒いです。水もトタン屋根を通しての太陽光だけで自然に温めているので、なかなか温度も上がりません。 私は水泳少年団の指導もしているのですが、低学年などは寒さで練習にもならないことが多い状態です。水中ウォーキングなども水の中で体を動かすのは足腰に負担がかからず効率の良い運動効果が得られるのですけれども、とても大人の方をプールへ誘うこともできません。プールに関しては年中営業する必要はないと思いますが、オンシーズンだけでも低温で授業ができないということがない程度の完備を備えたものが必要だと思います。他の運動施設についても毎年子ども議会でも町民体育館を作ってほしいという要望も出てますし、町民アンケートでも同じ意見はいつもあります。実際に体育館もない、子どもが遊べる遊具が揃っている公園もない町は本当になかなかありません。公園は子どもが遊びながら体力と知能をつける大切な場所です。財政にも限りがあり、これから苦しい時代に向かっていくのかもしれませんが、運動の施設は子どもから高齢者までみんなが利用するものです。何度も言いますが、町民の皆さんが元気で笑顔で暮らせるようにぜひ検討すべき重要な課題だと思います。私の構想では、まず緑町のサッカー場ですが、学校から遠く、いつも行き帰りの移動が心配ですし、虫もすごく多いので、中学校のグラウンドのフィールドを人工芝にして小中のサッカーの練習場にしてはどうかと思います。そして若葉のスケートリンクを小学校に移して、昔は小学校で PTA がリンクの整備をしていたと聞きますが、これは若葉同様に委託授業で行い、子どもたちがいつでもスケートを楽しめるようにします。その空いた若葉の土地にスポーツ施設と公園を建設します。そのスポーツ施設は体育館がいいのかプールがいいのか迷うところではありますが、これだけは外せないものが3つあります。1つ目は広い駐車場です。運動しに来るといってもやはり移動は車で来ます。駐車場が狭いと行くのが嫌になります。特に高齢者のドライバーならなおさらだと思います。2つ目は室内ウォーキングコース、施設の内周を回れるようにすることです。3つ目は筋トレ器具のあるトレーニング室です。これもあまり狭いのは息苦しいし、隣の人の威圧感を感じない程度の広さがいいと思います。行ったことのある方もいると思いますが、アショロのトレーニング室ぐらいがちょうどいいと思います。町内には先ほどの話でも一人で行って運動できる場所がありません。意外と陸別の人はみんなでするより一人で自分のペースで運動する方が好きな人も多いそうです。先ほどの健康ポイントも運動施設の使用でポイントをつけることもできますし、いずれにせよ運動施設がする施設がないことにはいくら予防医療を推奨しても難しい話です。施設を利用してもらうのは高齢者、子どもたちはもちろんのこと、働き盛りの年代にも積極的に利用を促し、健康を維持してもらうこともとっても大事です。今日傍聴に来てくださっている30代40代の方たちの若い時からの健康づくりこそが高齢期になった時の医療費に大きく影響するそうです。いつまでも元気で働いて陸別を支えていってもらうためにも、ぜひ前向きに検討していただきたいのですが、運動施設を管理する担当課である教育長にお考えをお聞きいたします。
議長、
有田教育長。
現状といたしましては、議員のご指摘のとおりですね、大変厳しい状況にはあるのかなというふうに思っておりますし、また議員の言われるような状況の施設をですね、今後作り上げられれば、 ものすごく町民的にもですね、喜んでいただけるかなというふうに思っておりますし、まあ、それができればより良いのかなというふうには思います。ただ現状として今考えている部分で言いますとですね、まあすぐそのようにいくつかというところで、まあ、いろいろな検討課題があるのかなというふうに思っております。で今陸別町においては、まあ、議員の方からもご質問ありましたけれども、来年度から第6期陸別町総合計画の今年度策定して来年から取り組むという話の中のお話がありました。今の第5期の中では、まあ、この体育施設等についてはですね、まあ、基本的にはおおむねその当時とすればこの10年間でおおむね現状維持の方向性の内容になっているのかなというふうに捉えています。ただこの間の中で第8期の陸別町の社会教育計画が28年度から策定されておりますけれども、その中ではですね、まあ、教育委員会のスポーツ施設については、まあ、開設からどれもですね、30年以上がですね、経過して、まあ、老朽化している施設が占めているという現状を捉えてですね、まあ、この辺の改築再編成が必要だというふうに意見が出されています。でこれらの施設はまあ、単なるスポーツではなくてですね、その地域住民が集う場だとか機会を提供するですね、重要な場所だというふうにも捉えておりますし、陸別町的にはですね、まあ、娯楽の少ない町だということになりますので、こういう施設がですね、町民の数少ないですね、娯楽の場にもですね、つながっていくのではないのかなというふうに思っております。それから今ご指摘のありました各施設でありますけれども、緑町のサッカー場についてもですね、スケートリンクについても、今の、まあ、小中学校、保育所の分教施設的なところで、捕まえればですね、やっぱり遠方にあるということでありますので、それが近隣に新たに作られるということになればですね、今の学校の授業時数もなかなか大変で、遠方に行く時数を使うことによってですね、なかなか事業の再編成が難しくなってくるということでありますので、なるべく近隣にですね、そういう施設があればですね、喜んでもらえるのかなというふうに思っております。でまた陸別につきましては、まあ、隣町までどうしても30分以上かかってしまうという地理的なですね、まあ、不利な条件があるということなので、隣接地で例えば足呂町で言いますと総合体育館とかプールとか立派な施設ありますけれども、そこも一部活用いただいている団体町民もありますけれども、やはりなかなか、遠方になっていくということになりますので、ある程度のものはですね、陸別町単独独自で、作って整備していかなければならないんだろうなというふうに思っております。何度も申し上げますけれども、まあ、その施設の老朽化であります、この施設についてはすべて、改築改修をすべきかどうか、ものによってはその使命を終えたということで、終わらせるような施設ももしかしたら出てくるのかなというふうにも思っております。ただこれらにつきましてはですね、次期の第6期の陸別町総合計画において、まあ、単なるスポーツ施設ではなくてですね、町づくりの施策を担う施設として、まあ、検討研究をしてですね、その方向性をですね、見据えて、提案をしていきたいなというふうに思っております。以上です。
はい、議長1番。
1番中村議員。はいはい、
教育庁の答弁でも、まあ、私と同じような考えて言ったらいいんでしょうか。でも、まあ、老朽化してこれから考える時期であるという話でしたので、ぜひ前向きに慎重に考えていっていただきたいと思っています。本当にこれだけは人が運動できる施設がないというのはとても大きな問題だと思いますので、ぜひその辺よろしくお願いいたします。その運動施設がもちろん必要なんですけれども、その予防医療を含めて健康づくりを推進するには行動を促すきっかけづくりもとても大事です。無理なく健康づくりに誘導するためには、その年齢に合った取り組みが必要だと思います。本庁には理学療法士は現在在籍していませんが、必要な方には足呂町より来ていただいてリハビリの指導などを行ってもらっています。陸別に理学療法士がいたら、高齢者がいる施設などを回って運動指導を行ったり、在宅の方の訪問指導もできますし、元気な高齢者には トレーニング器具を使った筋トレの方法などを運動指導してもらえるような機会や教室の運動教室などを定期的に行ってもらうこともできると思います。高齢者にマシントレーニングは必要ないと思われるかもしれませんが、高齢者こそ弱い負荷で正しく使うことができたら、少しの努力でとても高い効果が出るということは実証されています。もし本庁で採用が難しいのなら、理学療法士やスポーツインストラクターの方と契約して、1週間に1度来てもらう方法もあると思います。近隣の町で毎週月曜日に、そこの町のスポーツ施設にトレーナーが滞在して、簡単な体力測定をしたり、その人に見合ったトレーニングのプログラムを作ってくれたりして、運動教室を行っているところもあります。週に1度でも指導してアドバイスをもらえるようなことができたら、利用も継続できると思います。もし運動施設ができたとしても、利用するきっかけを作り、気軽に来てもらえるようにして利用してもらわなければ意味がありません。今まで健康づくりに興味がなかった人を誘導するためにも、専門の方の知識と協力が必要です。そしてそこでみんなで集まって談笑できたら、それが一番の健康法だと思います。最初の話の健康ポイントも取り入れて、町全体で予防医療、健康づくりを推進すべきだと思うのですが、運動施設の建設も含めて、もう一度町長にお考えをお聞きいたします。
はい、議長。
理事長。
はい、私どもまあ、元気な町づくりをするためには、やっぱり町民の皆さんが元気でなければならないと、そのように思っております。それで私も議員おっしゃるように、幸せ健康づくり、健康増進の町づくりをしていきたいと、そう話したところでもあります。スポーツは本当に、運動スポーツというのはやっぱり人間に必要なものでありまして、例えば本当の基本中の基本の歩くことだけでも、議員もおっしゃっておりました、認知症の予防だとか寝たきりの予防にもつながるということでありますんで、この健康づくりっていうのはやっぱりとても大事なものであろうと、そのように思っています。そしていろんな陸別のそういった類の施設、やっぱり老朽化してきているのは間違いないことでありますし、先ほど教育長が話しておりましたが、やはり時代もこう変わってきている。ですからもう一回その建物自体も再興していかなきゃならないなと、スクラップ&ビルドではありませんけど、中にはもういらなくなったようなものもあるかもしれません。そしてやっぱり新しいものも町民の皆さんの声いろいろたくさん聞きながら、それぞれの年代ごとの意見も聞きながら、やっぱり次の6期総合計画あたりに盛り込んでいく必要があると、そのように思っているところであります。また健康ポイントのことなんですが、館内で私先ほど言いました紙ソロで行っておりますので、いろんなことを聞いてます。いい点悪い点、悪い点というかいいことですが、計画とか実行に対してのいろんなこともありますので、そこら辺いろんなことも調査研究しながら、前向きに考えてみる必要はあるのかなと、そのように思っているところです。
はい、議長。1番。
1番中村議員。
はい、町長の答弁にありましたけれども、これからの健康づくり、この陸別は本当に日本一寒い町です。そして冬もとても長いです。その冬の長い、日本一を寒い町と、ごめんなさい、日本一寒い町、そして町の PR として、観光資源のある鉄道、展望台など、町を PR する財源、資源はたくさんありますけれども、 と町民の実生活に直接関わるようなこの健康づくりですね、ぜひこれから慎重に真剣に考えていってほしいと思います。予防医療は本当に健康の寿命を延ばし、健康というかけがえのない価値を得られるものです。町長の公約でもあります幸せ健康づくりをぜひ実現できるように私も協力しますので、よろしくお願いいたします。それではこれで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。